聖書を拝読いたします。ヨハネによる福音書6章1節から21節です。
してたんだろうと思いましたが、イエスについて、知れば知るほど信じやすくなる。そしてイエスについて知る方法というのは、聖書の中に書かれているようにイエスに直接聞き、そばにいた人たちがどのような反応をしたか、 それを確認していけば私たちはイエスを知ることができます。今日ヨハネの6章1節から21節を読んでもらいましたけれども、この中から3つのことをお互いに確認したいと思います。これはイエスと共にいた人たちの目撃証言、それをこう綴っていったものです。でもちろん書かれたものというのはほんの一部です。書かれてないものがたくさんあります。でも書かれた理由は何なのかというとですね、このヨハネの20章、もうほぼ21章で終わるんですけれども、20章のところにこの書には書かれていないが、まだ他の多くの印をもイエスは弟子たちの前で行われた。しかしこれらのことが書かれたのはイエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであると書かれています。書かれた理由は私たちがイエス・キリストを信じることができるように、信じたら永遠の命が得られるという、そのために書かれたんだということです。で、3つのことというのは6章の2節に、まず主イエスは病人を癒された。大勢の人の群れがイエスに付き従っていた。それはイエスが病人たちになさっていた印を見たからである。まあ病人というのは放っておいても自然治癒力で治っていくことがあります。食事を変えるだけで治る人もいます。ウォーキングをすることで治る人もいます。手を触れて祈られて治る人もいます。この主イエスの身元に連れてこられた人たちというのはおそらくなかなか治らなかったそういう人たち、それをその人たちを仲間が、あるいは親族が、主イエスの元に連れてきた。そうすると治った。でこれは彼らにとっては驚きです。恐れがそこに生まれ、驚きがありました。で普通の病人が治るのとは違う治り方を彼らは目撃したんだと思いますね。まず病人を癒す力を主イエスは持っておられた。2つ目、パンを5000人の人に食べさせた。10節を見てみましょう。イエスは言われた。人々を座らせなさい。その場所には草が多かった。そこで 男たちは座った。その数はおよそ5000人であった。まあ、似たような記事が福音書の中には書かれているんですけれども、私がトリニティじゃないその前のフィートンのマスオブディビニティ3年のプログラムを終えるときに卒業試験というのがありましてですね、その卒業試験の中でこういうのが出ました。大勢の人を主イエスがパンで養われた。その時に草があった。青草と書いてあるのは福音書のどれかっていう皆さん、どれでしょうね。マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネというこの福音書、今日のヨハネでは青草とは書いてないんですね。草が多かった。で、別の福音記者は ですね、まあそんなことがですね進学校の試験には出てくるんですよ。高得点を取った人は外国から来た留学生でした。みんなに注目されてましたね。伊豆さんも驚きですよね。草ってこう書いてあるのね、青草と書いてあるのは聖書のどれかって言って、って感じですよね。マルコによる福音書でしたが、マルコも6章ですけれども、マルコによる福音書に青草と書いてあるんです。まあそれ余談ですけれども、この大勢の人たちの中で9節、ここに少年が大麦のパンを5つと小さい魚を2匹持っています、しかしこんなに大勢の人々ではそれが何になりましょう。でまずこの5000人にどうやったら食べさせるかってピリポに聞かれました。ピリポがいやこんな大勢の人だったら、ちょっと無理ですね、で200デナリのものを買ったとしても足らないでしょうってこう言ってる。その時にアンデレがですね、少年がパン5つ魚を2匹持ってます、まあ、ピリポを試されたってわけですけれども、アンデレもそこに助っ人として出てきて、でもこれじゃあどうしようもないですね。でも皆さんこの少年がランチを持ってたわけですよね、昼食を用意してたんですよね、お母さんかおばあちゃんか誰かが持ってきなさいって言って、それでこの少年は主イエスの話を聞きに、あるいは病人が癒されるのを見に来たわけです。そうするとこの少年以外にもランチを持ってきた人たちはいたでしょうね。少年だけが持ってきたとは考えられません。しかしこの5000人を養うということで驚きはですね、余ったものを集めたらそれが分けたものよりも多かったということなんですよ。12カゴ13節、彼らを集めてみた、すると大麦のパン5つから出てきたパン切れを人々が食べた上、なお余ったもので12のカゴがいっぱいになった。まあみんなが分かち合って食べた、持ってるものを分かち合ったというのもあると思うんですけれども、残ったパンが12のカゴいっぱいになったということは普通では起こり得ないことです。ですからそれを見た人々は15節で、14節で驚いてどうしようとしたかというと、そこで15節、イエスは人々が自分を王とするために無理やりに連れて行こうとしているのを知って、ただ一人また山に退かれた。人々はですね、こんなに大勢の人を食べさせることができるこのお方を王にしようではないかつってですね、王にしようという無理やりにそうしようという動きがあったんですよね。まあ、彼らの驚きがそこから感じられます。病人を癒したその癒し方も驚きであり、5000人の人がパンを食べることができた、これも驚きでした。そして3つ目の驚きは、湖の上を歩かれた。18節、湖は吹きまくる強風に荒れ始めた。まあ湖が荒れるととてもすごい荒れ方で、私もガリラヤ湖の船の上で、生産式を執り行ったことがありますけれども、泣いていました。でも湖はですね、こう四方に山があるので、こう突風が吹くとですね、ものすごく荒れるみたいなんですね。漁師たちが弟子たちの中に いたんですけれども、彼らすら恐れた。それで彼らが向こう岸に行くのにこうとても難しく苦労しているときに、19節、こうして4-5キロメートルほど漕ぎ出した頃、彼らはイエスが湖の上を歩いて船に近づいて来られるのを見て恐れた。やっぱり普通でないことが起こってるっていうのを感じたら、そこには恐れが起こります。まあ恐れといっても畏敬っていうのでしょうか、敬い恐れるというような恐れ、あの一方でゾッとするような恐れもありますよね。確かにこの船の上でですね、相当揉まれているところをふと見ると、主イエスが湖の上を歩いて来られる、おそらく恐れっていうのはゾッとするような、何を私は見てるんだろう、そんな恐れだろうと思います。そしたら主イエスは、私だ、恐れることはないと言われました。人生では恐れることや心配することってたくさんあります。病気にもなります。食べ物を得る方法に途方に暮れることがあります。先ほどあの動画を見てた時に、85歳の女性の老後、月年金が6万円、そうするとですね、エアコンは線が抜いてあるんですね、扇風機でなんとか。そして買い物に行くといっても、歩いて1時間のスーパー、まあ、車に乗っけてもらって買い物に行くんですけれども、これは高い、これは高いという、それと買うものがほとんどない。で、彼女は1日300円で生活してる。何を食べてるんだろうと思いますけれども、その時に買い物したのが194円スーパーに行って、私たちの人生で食べ物に窮するということもこんな日本でもあるんですよね。難民生活をしている人たちっていうのは、そこにたどり着くまでの間は本当に食べ物もない状態だと思います。でも主はですね、恐れることはない、私だ、湖の上で思うように進まない船の上にいる弟子たちに、私だ、恐れることはない、そう言われました。この主の声を聞いて彼らはどれほど安堵したことでしょう。私たちの人生でいろんな問題に起こる、問題に直面するときに、私たちも主の御声を聞きたいものだと思います。私だ、恐れることはない。で、こうした3つのポイント、これらを知った人、つまり主は病人を人々が驚くような方法で治される、5000人以上の人々にパンを分かち合うことができる、そして自然界をも支配し湖の上を歩かれる、こうしたことを知った人というのは、自分の持っている疑いというのが晴れていくと思います。そして心の内にうなずき、ああ主はやはり主なんだ、主は神なんだ、そういううなずきが起こってくると思います。病人を癒す、湖の上を歩く、 いろんな奇跡があります。そして最終的にこの奇跡はというのが死からのよみがえりですよね。イエス・キリストは十字架にかけられ死んで葬られ三日目によみがえられた。そして弟子たちに現れてください。その時も弟子たちは恐れたんですよね。普通ではありえないようなことが起こってるというので彼らは恐れた。しかしだんだん彼らの心の内にもうなずきが出てきた。ああ、主はよみがえられたのだ。そして彼らはなおも確信を持って信じることができるようになりました。何度もお話しておりますけれども、 C.S. ルイスは無神論、そこから不価値論、わからない、無神論というのは、無神論というのは神はいない。よく日本人がアメリカに行ってですね、私は無神論者ですなんて言うとですね、皆さん驚きますよね。無神論というのはね、まるでサタンについてるっていうような印象がアメリカではあるんですよ。普通は私は分かりませんっていう不価値論なんですね。だから日本人が私は何も信じていませんからって言って無神論なんて言うとですね、本当にキーな目で見られると思います。 C.S. ルイスは不価値論者でした。分かんない。でも彼のうちに聖書を読んでいく中でだんだんだんだんうなずきが出てきました。そしてもう信じる以外に選択の余地はない、そう感じた C.S. ルイスはお兄さんのバイクの後ろに乗ってですね、動物園に行く途中、バイクに乗る前はクリスチャンじゃなかったんですけれども、バイクから降りる時にはクリスチャンになってたんですね。つまりクリスチャンになるというのは長い間教会に来て、そして洗礼を受けてというようなプロセスを踏まなくても、あ、主イエスを私は信じようと思った人は信じて、そしてクリスチャンになるんですね。先ほど以前ここに見えた 大西敦子さんという人から連絡があってですね、LINE で、大西敦子さんは上で上級講座を受けてた時に日曜日の礼拝に何人かの方々と一緒に来られました。大西敦子さんがですね、今日私は初めて自分から教会に行きます、自分の家から近くの教会に行きますって連絡をくれましてですね、彼女の内側にも求めがある。そしてこの C.S. ルイスのように今までの知識に加えて新しい知識が増えてくると、イエス・キリストを信じるっていうのは不思議なことじゃない、もう信じるしかないだろうというところまで行くんですよね。で、私たちも信じているお互いですけれども、なおも信仰が強められてですね、私が恐れることはないというこの主に従って、この1週間も過ごしていきたいと思います。お祈りしましょう。